皆さんこんばんは。野木良秀樹氏の時間です。いや、いよいよ来ましたね。バックトゥーザ過去、いや、バックトゥーザフューチャーって、未来がフューチャーっていうのは割と有名な感じですけど、過去がなんていうかご存知ですか？あまり知られてないですよね。ギノさん、ギノさん、いよいよいよいよ幕末から脱する時が来たんですね。今日のお題はズバリ、
トーマス・グラバー。
安徳天皇じゃないんですか？
だってあの時代よくわからないんだもん。
いやいやいや、関連付けた名前が出た時にその人のことをやるっていう決まりですよね。
うん、だからトーマス・グラバー。
グラバーってグラバー邸があるぐらいですから割と有名ですよね。
じゃあ安徳天皇でもいいよ。
いいよって、もう安徳天皇ってあのドボンの人ですよね。
ドボンの人です。
ドボンした後に、助けられたっていう説もいっぱいあって、全国に20カ所ぐらい伝説があるんですよ。
そうなんですか。
安徳天皇っていうのは確か平の清盛の孫ですよね。
そうだから、平家が滅亡した時に清盛の奥様と一緒にドボンしたんですよ。でもその後実は生き延びてあっちこっちにいたっていう説があるんだけど、
公式にはどうなってるんですか？
公式にはドボンした時にお亡くなりになられて、ほんで山口県の下関にある赤間神宮っていうのが、安徳天皇のお墓があって祀られているところなんですよ。そこの宮司さんに白石翔一郎がなったっていう話ですよね。だから公式にはそうなんですけど、でもその天皇陵ということで宮内庁が管理しているんですが、その宮内庁が指定したあのお墓の参考地っていうのが他にもあって、それがいくつかあるんですよ。
赤間神宮が正式なところなんですよね。にもかかわらず参考地があって、しかも宮内庁が指定している。
そうなんです。指定してその後解除しなかったのかもしれませんね。それとも諸説あって本当のところはわからないよと宮内庁も言いたいのかもしれませんね。
それにしても伝説が多い人ですよね。
それだけ生きていて欲しかったんでしょうね。平家最高の要でもあろうし、一門にとっての最後の砦っていうか明日への糧っていうか、割とそういうのって他の歴史でもいますしね。
例えばどんな人がいるんですか？
似たような境遇で言うとやっぱり豊臣の秀頼かな。
秀頼って秀吉の？
そう。
どういう伝説があるんですか？
大阪夏の陣で終わったことになってますけど、実は生き延びて天草四郎になったっていう説がありますね。
そんな説があるんですか？
はい。他にも境遇はちょっと違いますけど、三日天下と言われた明智光秀、実はその後生き延びて家康の重鎮である天海和尚になったとも言われてますね。
ああ、それは結構有名ですよね。
だからこういう人たちっていうのはもしかしたら案外伝説の方が真実っていう可能性もなきにしもあらずですよね。そもそもよく平家一門滅亡とか言いますけど、結構生きてますよ。
そうなんですか。
平家ってもう結構一族いっぱいファミリーいますからね。主要なメンバーが滅亡したんであって、親戚の親戚とかになると結構生きてますし、清盛の兄弟の中でも生きてた人もいますよ。
そうなんですか。
それで安徳天皇ですが。
そうなんですか。でこの安徳天皇というのは何か偉業とかされたんですか？
何もないね。もうかわいそうだけど利用されて終わったって感じかな。
そうなんですか。やはり清盛の孫ということでかなりそら利用はされてたんでしょうね。
そうだよね。ちなみにこのドボンするときに三種の神器のうちの刀も一緒に坊ちゃんしてしまって。
え、じゃあ今ある刀は偽物？
まあよくはわからないんですよ、正確のところは。草薙の剣ってやつですね。でこの草薙の剣っていうのは、まあ、沈んでしまってその後見つからなかったので、伊勢神宮から後白河法皇という人に献上されていた剣があって、それを使ったっていう説もあるんですよ。
まあ沈んだらなかなか見つからないでしょうね、剣ですから。
ギノさん、幕末じゃなかったらネタしょぼいですね。
だからグラバーって言ったのに。
はいはい、バックトゥザフューチャーしますか次回。
ぜひ頼むよ。
もうグラバーじゃなかってもいいからね。やっぱり時代が古いとね、そのよくわからない、後白河法って誰っていう状態だからね。
ギノさんは歴史にオールマイティ詳しいんじゃないですか。
なのののの、
坂本龍馬バカ。
え、坂本龍馬しかわからないんですか。
それ最初に言ってなかったっけ。
なんか聞いたような。
安徳天皇そこそこ喋りましたよね。
野木良さんがね、安徳天皇って言いそうな気がして、ちょっとは勉強したのよ。30分ぐらい。
ちょっと古すぎだな。
せめて戦国時代以降にしてほしいな。
わかりました。じゃあ今回は内容がないよっていうことで次回に期待したいと思います。それでは皆さん、さようなら。